はい、皆様こんにちは。マイクロソフトの松崎と申します。よろしくお願いします。最初のセッションですね。技術漬けの2日間ということでですね、どっぷり2日間ですね、漬物のように使っていただいて楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。まずですね、私のセッションちょっと注意事項あります。このセッションはレベル200ですって書いてますが、結構私のセッション、普段小難しい話をすることが多いんですが、今日ですね、このセッションではあんまり難しい話は出てきません。どちらかというと方向性とかですね、概要とか、そういった話を皆さんに今日お伝えしますので、ご注意いただければと思います。で、早速いきましょう。今日のこのセッションの目的とゴールです。ちょっとこう不安になっている方が多いと思いますので、当然違いますね。もうこんなことやっても意味ないですね。歴史って何でもそうなんですけど、ドットネットの今日歴史の話がたくさん出てきますが、あれですよね、文化的な歴史の話とかもそうなんですが、過去を悔やんだりとか、過去こうしとけばよかったねってやってもあんまり意味ないですよね。そうではなくて、歴史を学ぶことによって次に何が来るのかとか、要は理屈じゃないんですよね。IT ってこういうふうに動く傾向があるんだとか、まあそうした傾向を読み取ったりとかですね、次にへの備えをしてもらうというのが今日のセッションになります。で、一つご注意いただきたい点があります。ちょっと下の方で見づらいっていうか、 B ルームだからここあれですね、結構下の方でもよく見えますね。下の方に書かせていただいてるんですが、次世代のドットネットの話を聞きに来た方ももしかしたらいらっしゃいますかね。次世代のドットネットの話は実は別のセッションでやりますのでご注意ください。ここのセッションはそこまでの入り口までですね、カレントもやります。カレントとあとそこに至るまでの入り口のところまでを皆さんに誘導するのが目的です。ちょうどですね、このセッションの次の時間に、エヴァンジェリストの井上というものが ASP.net の次のバージョンの話します。そこで次のバージョンの話聞けます。あと今日の夕方ぐらいですかね、エヴァンジェリストの田中というものが、やはりですね、この最初のアプリ構築のための次世代 .net ということで、まさにビルドとか、あと ASP.net についてはテックエドでもいくつか発表されましたね。そういったあたりのですね、発表の話がありますので、そのための知識武装をですね、皆さんの方でしていただければというのが今日の目的です。まずですね、最初じゃあ、始めていきたいと思うんですが、概要を始めてから各テクノロジーごとにですね、皆さんにちょっとお話をしていきたいと思います。まず、ドットネットのですね、全体の概要についてなんですが、ドットネットとはなんていうのも今更やりません。多分ここにいらっしゃる方そこはいいですよね。 C シャープという言語があってとか、そんなことは多分聞きに来たんじゃないと思います。ドットネットといった場合、実は2つあってですね、昔からやってる方は懐かしいと思うかもしれませんが、ドットネット構想みたいな言葉に代表される、要はドットネットという考え方の話と、あとドットネットのランタイムですね、実行環境の話と2つあります。テクノロジーのドットネットとアイデアとしてのドットネットという、この2つがあります。で、まずですね、最初にちょっとアイデアとしてのドットネットをですね、お話をしておきたいと思います。まずですね、ちょっと懐かしいですが、ドットネットが出てきた頃にですね、語っていたゴールフォードットネットっていうですね、のがここに書かれている内容なんですね。読まなくていいです。一言でですね、ちょっとイメージを皆さんにトランスファーさせていただくと、要はですね、よくマイクロソフトこの言葉使ってたんですが、ネットワーク化されたコンポーネントって言葉を昔使ってたんですよね。最近使わなくなったんですが、要はネットワーク上にいろんなコンポーネントがあって、それらが生き物のようにこう有機的につながっていって、で、一つのこう生態系というかですね、一つの文化というかシステム全体をなすような、そんな姿ですね、を想像してドットネットっていうものを出してきていたというですね、まあそういう構想になります。まさにですね、今結実しようとしている姿になろうかと思うんですけど、今ですね、インターネットがどういうふうにつながってるって、多分世界中の誰一人として全体は把握してないですね。どっかが切れるとちゃんとどっかでつながったりするんですけど、要はああいうですね、ああいう世界がソフトウェアの世界の中でも、なんかこう何かと何かがつながって一つのすごいものが出来上がっていくというようなですね、まあそういった知識がこうつながっていってですね、こう一つの生態系のようなものを作っていく、そういうアイデアとして出てきたのがこのドットネットになります。で、このアイデアなんですが、実は突然出てきたものじゃないんですね。多くの方ご存知だと思いますけど、ドットネットの前にコムの技術があって、ごめんなさい、前にっていうのは 言い方が正しくないですね。今もコムは使われてます。はい。今もベースにコム使ってたりするんですが、ドットネットの前のテクノロジーでですね、Windows DNA って言葉聞いたことありますかね。Windows DNA とか分散コムっていうのがあったんですけど、要はですね、コムをローカルで動かしてた時代から、もうネットワーク上にコムコンポーネントを配置して、それらを繋いでいこうみたいな話が一回来て、それの継続でドットネットが来たんですよね。それの延長でドットネットの発表がされてドットネット 1.0 が出てきたというこういう流れになります。ですのでベースにまあそういったですねインターネット化されたコンポーネントって考え方があるということを押さえておいてください。で、いろいろ言葉が変わってきました。ドットネットが出てからですね、マイクロソフトの技術キャッチアップされている方は懐かしいかと思うんですが、ソフトウェアプラスサービシーズ S プラス S って言ってた時代とかですね、3スクリーンズ&クラウドって言ってた時代もありました。ちょっと前はデバイシーズ&サービシーズという言葉を使ってました。今ですねモバイルファーストクラウドファーストと言ってます。言葉は変わってますがベースは一緒なんですね。ベースはさっき私が話したようなことです。要はサービスとデバイス、クラウド上にいろんなデバイス、もしくはコンポーネント、それはチップのような、IoT のチップのようなものになるかもしれません。そういったものが有機的につながっていって、その上でソフトウェアが動いているというような姿ですねを連想して、まあ、こういったいろんなですね、中にはこうバズワードになったものもあるかもしれませんが、歴史的にですね、テクノロジートレンドをベースにして言葉が変わっていったということを覚えておいてください。で次ですね、これ一番今日の中で大事なこのポイントが大事です。私の話は全部ベースがこれになってるんで、行間を読み取って聞いてください。何かというと、いろんなテクノロジー変わってきました。中には非推奨になったものもあります。で、その話は後でしますが、これマイクロソフトが勝手に変えてるんじゃないんですね。やっぱ時代が変化してるっていうことです。で時代が変化してその変化に合わせるようにしてテクノロジーが出てきているんだという、ここをですね押さえておいてください。そしてその時代の変化は、例えばですね服の色が赤になったり黄色が流行ったり来年は緑が流行ったりって、そういうような別に服の業界が気まぐれだというつもりはないんですけど、そういうこうなんかね適当にぐるぐる循環するような話でもないんですね。実はちゃんとしたバックボーンというか背景があって、そういう流行りというかですね、変化が起こってきています。あと今までが間違ってたわけでもありません。過去の考え方が間違ってたわけでもなくて、今の話の通り過去そのハードウェア環境、そのパフォーマンス、その標準化動向の中では過去それが最適だったんですね。でもそれはもしかしたら今は最適じゃないかもしれないんです。そういう時代の変化があって、それに合わせてドットネットってこれからご紹介するいろんなコンポーネント、いろんなフレームワークが登場してきてるんだということを、それを押さえておいてください。もう一つですね、今アイデアの話しました。今度テクノロジーとしてのドットネットの話をさせていただきたいと思います。言わずもがなご承知の通り、もう最近はこっちの方を指しますね。ドットネットというとランタイムがあって、開発言語もあるし、ツール、ビジュアルスタジオもあるしということでですね、一連のものが揃ってそれでドットネットというふうに呼んでいます。で、1.0 が出た時にですね、ちょっと懐かしい話をすると、ドットネットってまずかなり Java の影響を受けているんですね。これもご年配の方って、私も43、44かなになりますけど、ご年配の方、その頃僕も思いっきりコムのプログラミングしてた人間なんですけど、新人でですね、その頃はですね Java が流行ったんですね。別に今流行ってないって言ってないんですけど、Java がその頃ザーッと出てきまして、で、多分にですね、Java の影響を受けています。例えば、今当たり前ですけどね、ガベージコレクトの、ガベージコレクションをやったりとかですね、あるいは、C シャープも自身もそうなんですね、Java って C ライクなんですよね。あれってすごく賢いやり方で、C とか C++ の潜在プログラマーってものすごいいますから、C ライクな文法、要はオブジェクト指向といって、全く別のものを出すと、それはそれで受け入れられないんですね。C ライク、C プラプラライクなオブジェクト指向言語ということで、C シャープが出てきたりとか、まあ、そういった、影響を多分に受けているというのが一つあります。あともう一個がですね、ドットネットは、もう一つのポイントは、過去の負の遺産ですね。これを解消している部分があります。例えばですね、最近聞かないんですけど、って言ってもあれですね、ネイティブで作られている方は聞きますよね。DLL ヘルっていうのが昔はあったんですね。何かというと、 Windows のランタイム環境に DLL たくさん入ってますよね。Windows 皆さん持ってると思いますけど、そこの中にDLL がたくさん入ってます。で、昔はですね、昔はって今もそうですけど、アップデートとかかけると DLL がどんどんこう上書きされるんですね。そのアップデートがみんな一律に揃うわけじゃなくて、Chrome ブラウザーとか Firefox みたいにみんな一律にどんどん上がっていくわけじゃなくて、ある人はこのソフトウェアを入れるためにアップデート1を当ててるし、ある人は別のソフトウェアを入れるためにアップデート2を当ててるしっていうふうに、パソコンごとにですね、DLL の状況が違うんですね。で、その上でソフトウェア作ってますと、で、同じ DLL 読んでますというと、当然 PC ごとに動きが変わってきちゃうわけです。で、昔の人っていうのは、ディペンダンシーウォーカーとかを使って、どれがどれに依存してるって見ながら、で、その依存関係のツリーをたどっていって、こいつが犯人だとか言ってやってたんですね。で、それを、例えば .NET は解消してます。ご存知かと思いますが、バージョンのサイドバイサイドの機能があってですね、バージョン1にバージョン2を被せることができるんですけど、その場合上書きにならないんですね。.NET はバージョン1とバージョン2を入れると、バージョン1と2が両方平行で入ってます。で、ソフトウェア A はバージョン1を使う、ソフトウェア B はバージョン2を使うと、そういうようなことができるようになっていたりとかですね。まあ、そういったものがあります。あと、明日タイプスクリプトのですね、セッションがありますが、タイプセーフな考え方ですね。昔バリアント型っていうのがあったんですね。コムの時代、あれですね、昔っていう言い方をするとあれですけど、以前はですね、バリアント型ってのをよく使って、要はAnyです。イントも入れられるし、ストリングも入れられるし、いろんなものを入れられる型があるんですが、そういうのも廃止したというのがあります。ちなみに C シャープとかでバーってありますけど、あれバリアントと同じ動きじゃないんで、ご存知かと思いますけど、あれコンパイルするときに型判定してるんですね。要は型を省略して書いてるだけで、実は型持ってます。あれ例えばバー A イコール文字列ってやると、 A は文字列型としてコンパイルされるんで、その後に数字入れるとエラーになるんですね。なんで昔のバリアントやエニーとは全く別のものなんで注意してください。まあその後ダイナミック型とか出てきたんですけどね、ちょっと細かい話を置いといて、そういったですね、タイプセーフなというか、危険なコードが走らないようなというか、そういったところも実装されていたというような背景もあります。さあ、そんな感じで出てきた、.NET なんですが、ざっとおさらいしますが、これ技術を一個一個やってるとそれだけでですね、2時間ぐらい喋れちゃうんで、当然一個一個細かい話はしません。どんな感じの変化をしてきたかってちょっとざっと話しますね。まあそんな感じで 1.0 が産声を上げるんですけど、ほどなくして 1.1 というのが出てきます。で、この 1.1 何かというと、新しいフレームワークも入ったりしたんですね。新機能もいくつか入りました。例えば、コンパクトフレームワーク、確か 1.1 でしたかね。に入ったんでしたかね。1.0 の頃はなかったような気がするんですけど、1.1 で入ってきたものもあるんですが、ただですね、結構 1.0 のバグフィックスっていうと失礼な言い方ですけど、要は 1.0 の頃にペインだったものが 1.1 でかなり直されているというような形です。ちょっと私の記憶違いかもしれないですけど、確かウェブサービスをネットワーク化されたコンポーネントって話さっきしましたけど、ウェブサービスも 1.0 でやるとすごい遅くなるんでしたっけ。なんかデシリアライズの時にはえらい遅くなって、それが 1.1 で直ってるとかですね。まあ、例えばそんな感じです。ちょっとごめんなさい、細かすぎる話なんで省略しますが、 1.1 はまあそういったですね、 1.0 のフィックスとして出てきたということで産声を上げていますと。で、次のですね、これ使ってた方も多いんじゃないですかね。もしかしたら使ってる方もいるかもしれませんよね。2.0 です。これは何かというと、完全なバージョンアップです。新しいものが出ました。新しい概念がどんどん入ってきたんですが、ここで一定の成長というかですね、一定の安定を見ます。要はこれで一通りグッドイナフな状態になった感じですね。ここ例えばジェネリクスって今使ってますよね。ジェネリクスが入ってきたりとか、いろいろですね、2.0、クリックワンスって書いてます。クリックワンスなんかも入ってきましたね。こういったですね、ベースとなる機能、その後のベースとなる機能が入って、ここで一回完成形を見るんですね。なので実は 2.0 のままずっと使ってた方多かったんじゃないかと思います。そして、次に 3.0 出てきます。これ何かって思い出しますかね。Vista なんですね。Windows Vista と同時に出てきたもので、これは何かというと、マイクロソフトからの新しい、こんなスタイルでもう作ってってはどうですかというフレームワーク群です。例えば、最近のパソコンはもうグラフィックス用の CPU、GPU などが入ってますと。なので GPU などを使って動くための新しいグラフィックスエンジンを使いませんか。WPF っていうのを出したりとかですね。DirectX もこの時に大きく飛躍しました。それから、WCF といって、ウェブサービスとか、ネイティブのリモーティングとか、あるいは REST の呼び出しとか、そういったものを全部バラバラに作るんじゃなくて、同じプログラミングモデルで作って後で入れ替えが効くように保守性の高い作り方をしませんかっていうので WCF が出たりとか、要するにマイクロソフト提案型の新フレームワークみたいなものがですね、ここで一回出てくるというのが 3.0 になります。 そして次の 3.5 ですね、これいろいろ書いてますが、1個大きいのが、ここでマルチターゲッティング機能が出てくるんですね。何かというと、ビジュアルスタジオを立ち上げたときに、これだからドットネットフレームワークの話じゃないですね、ビジュアルスタジオの話なんですけど、ビジュアルスタジオを立ち上げたときに 2.0 でも作れる、 3.0 でも作れる、 3.5 でも作れるっていうふうにバージョンが選べるようになったんですね。でこれ何を意味してるかというと、ここからですね、どういう時代に入るかというと、ここから先ずっとそうなんですけど、技術選択の時代に入っていくんですね。何かというと、今まではリニアにこう推移してたんですね。例えばちょっと大げさな例言いますよ。大げさな例言いますよ。例えば昔のコンピューター技術の進化って、ウェブが出てきました、 XML が出てきました、なんちゃらが出てきましたって言って、みんなそこに飛びついた時代がありましたよね。今どうですか？違いますよね。今誰もが使うすごい技術みたいなのってあんまりなくて、もう興味がすごい多様化してるんだね。でその中から必要なものを選択して使うっていう時代に入るので、その後のバージョンアップはいろんなそういう新しいアイデアとか考え方がたくさん入ってきて、それを選んでくださいと、で必要なフレームワーク使ってくださいと、そういうようなですね、形になってきたということになります。で昔はですね、特に開発生産性とか、今 WCF の話しましたけど、保守性ですね、メンテナンシビリティとか、まあ、昔からパフォーマンスとか、この3つはかなり重視してきたんですが、そうした時代の変化とともにそのウェイトももうだいぶ変わってきてますね。例えば極端な例言うと、昔ってよくウィザードが出たんですよね。でウィザードで作って、ウィザードって次へ次へって押して答えていくやつです。で答えていくと膨大なコードが自動生成されて、で後で必要な部分だけ書き換えてくださいっていう、そういうアイデアですが、今そういうアプローチは取ってません。全くもう別のアプローチになりますね。ウィザード出てくる箇所ありますけど、ちょっとやっぱ昔とウィザードの使い方が変わっているということですね。昔はそれを開発生産性高いでしょって言ったんですね。難しいコードがウィザードで作れるよ、だから開発生産性高いですよねって言ったんですけど、最近のマイクロソフトはもうそういうアプローチを取ってません。でどういうアプローチかっていうところで、実はですね、このキーワードがすごく重要になってきたりします。何かというと、今マイクロソフトの .NET のフレームワークってもうここをすごく意識してるんですね。ご存知かと思いますけど、例えばウェブのプロジェクトを最新のビジュアルスタジオ2013で作ると、ちょっと数えたことないんで、後で get-packages でコマンドで数えてみると分かりますけど、10個ぐらいですかね、オープンソースが入ってますね。 MS 製じゃない、しかもjQuery とか jQuery UI とか、まあ、ちょっと最近ね jQuery ちょっと肩身が狭い感じになってますけど、あと何が入ってましたっけ、ブートストラップとかですね、いろいろなもの多分数えると10個ぐらい入ってると思います。今はですね、どういうふうにプロジェクトを作るかというと、オープンソースと一緒に作ってってくださいっていうマイクロソフトの、開発環境もそうなってるんですね。もし昔のままで止まってる方はびっくりしてるかもしれませんけど、実はもう最新はそうなってます。昔は違ったんですよね。昔は何か技術が出てくると、マイクロソフトが新しい対抗馬のなんかものを出してきて、こっちでエコシステム作ってくれってやってたんですけど、そうじゃないですね。もうオープンソースの OSS のエコシステムをうまく組み合わせてくれっていうのが今のアプローチ。例えば ASP.NET AJAX ってありましたけど、 AJAX が出てきたら ASP.NET AJAX ってものすごく独自なフレームワークです。それを出してその上で作ってくださいってやってたんですけど、もう今は違ってきてるという形になります。で今日ですね、一貫して、これちょっとご紹介しますが、私の方でこれは非推奨になりましたよ、これは非推奨ではないけど最近はこっちを使うのが、一応おすすめのパターンですよって話をしますが、ドットネットテクノロジーガイドってこの本を参照してます。後でダウンロードして見てみてください。私のだから勝手な推測で言ってなくて、ここに一応書かれていることをベースに話をしたいと思います。でただしこれですね、1年前のガイドなんですね。更新されてないです、申し訳ないです。なのでこの1年間の差分は私の方で埋め合わせて話をしますので、そういう感じでお話をさせていただこうと思います。では、順番に話しますね。クライアント側、ウェブ、データ、もし時間があればアイデンティティとかですね、そういった感じでちょっとお話をさせていただこうと思います。まずクライアント側です。ご存知の通りですね、 Windows フォーム、そして WPF が出てきて、で、Windows、今だと Windows Store アプリが出てきていると。で過去のものがなくなったわけではありません。過去のものも選択して使えるようになっているというような形になっています。今ちょっと、お話ししましたが、 WPF ってどういう背景で出てきたかというと、もうパソコンにですね、グラフィックス用 の、 回路ですねがもう、乗ってきている時代なので、それを使って効率的に組みましょうよっていうので、 WPF のライブラリはそうできているんです。 そういうふうにできてます。過去の GDI とか GDI プラスっていうのは残念ながらそうはできてないので、新しいライブラリーっていうのは、新しいですね、CPU の、要はグラフィックス処理を、新しい、グラフィックス用のハードウェアエンジンを使うような形でライブラリーが登場したということです。でこれ登場した頃はですね、まだ昔の PC とかも結構あってあれだったんですが、もう最近はですね、ほとんどの PC もほぼ全台ですね、必ずインテルとか NVIDIA とかグラフィックス用の何がしらが載ってますよね。なので、やはりおすすめこれを使っていただくことです。で、いきなりですがちょっとデモでお見せしたいと思うんですが、突然ですが皆さん、ジニアス平井ってご存知ですか？明日ですね、SQL サーバーの最新の開発情報のセッションがあって、そこでも華麗なデモを多分彼が見せてくれると思いますので、今のダジャレじゃないですよ、見せてくれると思いますので、ぜひですね、明日その平井のセッションを見ていただければと思うんですが、いつも満足度が高くてですね、非常に素晴らしいデモでお客さんを引きつける、まあ、そういう、社員がいるんですけど、彼がですね、2008年ですね、確かにテックエドでやったですね、ちょっとデモを、ご紹介したいと思います。何かというと、どれだけ WPF が速いかということですね。私これ後ろで見てたんですが、Windows フォームと、WPF アプリケーションでパフォーマンスを見てみましょうという、そういうデモですね。これをちょっと、平井からもらいました、借りてきたんで、これでお見せしたいと思います。ボタンを1000個書くというと、ドンってやると Windows フォームの場合はチャラチャラチャラってやって 2.3 秒、ボタンを1000個、 WPF の場合はチャカチャカチャカってやって 0.11 秒、こんな、これぐらい違うんですね、これぐらい違うんですね、グラフィックスこれいくつでした、5000個でしたっけ、今描画したんでしたっけ、5000個の円を描くってやると、こっち側はご覧の通りですね、リストボックスに1万個のアイテムを足す、こんなに違うんですよ、こんなに違うんですよ。だから使わない手はないですよね、使わない手はないですよね。これぐらい早いと、こんな感じです。もうちょっとやりませんけどね、あ、今バグを見つけました。左がタブのなのに右はタブ切り替えなの、ちょっと後でレポートしてください。今見つけました。まあどうでもいいことですけどね、はい。まあこんなデモをですね、平井が過去に見せていたんですね。これぐらい違うので WPF を使わない手はないということですね。まず一つが、描画速度の話、それからですね、まだまだ実はあるんですね。今のはあくまでも描画を見せるデモだったんですが、 WPF っていうのはご存知の方も多いかと思いますが、 XAML っていうですね、 XML の構文でビューを書くんですね。でロジックは C シャープで書きます。これ何か似てませんか？ HTML ですよね。あれってやっぱりすごくよくできたフレームワークで、ビューって順番関係ないんですよね。例えばビューの中に、ウィンドウの中にボタンが1000個あったとして、どの順番でそのボタンが生成されたかなんて全く皆さん興味ないし関係ないし、エンドユーザーには全く意味のないことですよね。だからそこはスタティックに書けばいいんですね。だから、ビューを HTML っていうスタティックな表現で表現して、ロジックを別で書くわけですよね。それと同じような形になっているので、WPF を使った場合ですね、そういったモデルとかビューのですね、分け方が非常にきれいに、できるようになっています。なので、保守性がいいということですね。もう一つ、あります。技術移行ですね、一番最新のストアアプリは、ご存知の通り XAML ですね。XAML と C シャープで書くので、全くそのまま移行できません。ご存知の方多いかと思いますが、 WPF で書いたものをそのまま移行してもね、名前空間が違うとか言われるんですけど、そのまま移行できませんが、ただですね、 Windows フォームよりははるかに移行しやすいので、技術移行の観点でもぜひ使ってくださいということになります。ちょっとですね、それを表現したデモを、簡単にご覧いただこうと思います。またこの PC ですね、私今日ですね、人のふんどしでしか相撲を取ってないんですが、これですね、マイクロソフト MVP の太田和樹さんが作られた、サンプルをですね、お借りしてまいりました。すみません、ありがとうございます。本人にも確認取ってますんでね、はい。これどういうアプリケーションかというとですね、ちょっとまず見ていただこうと思いますが、ちょっと F5 で実行すればしますね。実行すればすぐ分かります。これ何かというとですね、計算を行うアプリケーションなんですが、こういうですね、ちょっとこれで3とサブで2ってすると1になると、マルチってやると6になると、こんな感じですね。もう一個ですね、同じアプリケーションを今度はF5 でダンってちょっとやりますと、あ、お、なんだなんだ、 るほど、大丈夫です。今日の私は準備がいいんで、そう思ってですね、用意をしておきました。何かというとですね、ビデオを撮っておいたんですね。はい、もう今日はもうかなり準備がいいんで、全部撮ってあります。はい、どれだったかな、これですね。はい、何かというと、アプリケーションですね。今あった、Windows フォームのアプリケーションだけじゃなくて、このですね、Windows ストアアプリでも同じアプリケーションを作ってます。同じ動きします。で、これですね、実はですね、ちょっと細工がされていまして、何かというと、さっき、モデリングが WPF は非常に優秀だって話をしました。実はですね、WPF でアプリケーションを作ると、ビューと関係ないビューモデルってやつとモデルってやつを分けて作れるんですね。で、その手法で実はプロジェクトを作ってます。ちょっとこれ止めますね。ちょっとこのスライド止めますけど。で、これどうやって作ってるかちょっと止めますね。そうするとですね、これ、MVVM キャルクモデルってあって、こっち側に定義を書いてるんですね。こっち側に実はモデル定義を書いてて、で、上がビューになってて、それで表示してるって、そういうアプリケーションになってます。で、これをですね、モデルの方をちょっと変えてみますね。今こういう動きをするんですけど、ちょっと終了しまして、時間があれなんでちょっとどんどんいきますか。で、モデルの方を書き換えてみたいと思いますと。モデルの方をクリックして、こういうふうに、こうやって書いてるんですね。で、ここの中にちょっとですね、べき乗の計算するっていうようなですね、こういうような処理をモデルの中に入れてみたいと思います。で、モデルのこのロジックの定義のところも、こんなふうにですね、マスで、ちょっとこれ、あれですね、何もともとやってんだろうな。速度早めますか。はい。で、こういうふうにですね、モデル変えました。そうするとですね、実はこれですね、このモデルを WPF だけが見てるんじゃないんですね。実はストアアプリも見るようになっていて、これで両方動かすと実はですね、両方動かします。両方動かして、ウィンドウを並べてみてみると、今変えたばっかりなんですよ。で、しかも1箇所しか変えてませんよね。1箇所しか変えてないんですが、実は、左の WPF のアプリも、あと右の Windows Store アプリも変わっているという、こういうものになります。で、これですね、もうここでちょっと止めますね。これどうやってできているかというとですね、実はちょっとここに移植可能って書いてるんですが、PCL、ポータブルクラスライブラリーというのがあって、WPF の場合ですね、ロジックを例えば PCL っていうので書いておくと、それをそのままストア側でも読めるんですね。で、もっと言うと、ザマリンのセッションがですね、明日ありますね。これ実はデコードで1万人気のセッションなので、皆さん早く会場に行っていただければと思うんですけど、ザマリン for iOS とか、ザマリン for Android で使うことができるライブラリーも PCL で書けるんで、要は、ビューと関係ない部分を、もう今後移植することが間近に分かってるんだったら、こうやって PCL で書いておいて、で、PCL をそのまま他のプラットフォームに移植して動かすっていうですね、こういうことが、簡単にできるようになってますので、最新のプラットフォームを使うとですね、まあ非常に、そういった移植っていうか、技術移行がやりやすいよっていうような話をですね、ちょっとデモでお見せしました。というか、ビデオでお見せしました。で、最後、ストアアプリのところですね。ストアアプリですが、中にはですね、Windows Store アプリっていうのは、ストアから配布するんでしょうと、企業に向かないよねって思われている方もいるかもしれません。ただもうキーノート聞かれたんで皆さんもう言うまでもないと思いますが、エンタープライズで十分使うことができます。例えばですね、エンタープライズ機能としてサイドローディングといって、インストールするときにもストアから落とさずにインストールができるんですね。企業内で配布するような場合ですね、あと、例えば Windows 認証使えないんじゃないか、使えます。はい、ケーパビリティっていうのを設定するとですね、エンタープライズ系のいろんな機能をチェックして、で、プロジェクト作ると、Windows 認証を使ったストアアプリを作るとかですね、そういうこともできるようになってるんで、エンタープライズでどんどん使っていただくことができます。で、今日ですね、夕方ぐらいかな、佐藤直樹というですね、ものが、このストアアプリを使ったロブアプリケーションの開発の話をしますので、ぜひですね、エンタープライズのストアアプリに興味ある方は、そちらの方もですね、ご覧いただければと思います。なので、今後ですね、で ストアップでしかも最新の技術がどんどん入ってくるんですね。あのセンサーの機能だとか、あと描画エンジンも実は非常に新しいというかですね、あの先進的なあのものになっているので、どんどんどんどん新しい技術に我々こちら投資していくので、最新の進化ですねを、踏まえながら、エンタープライズアプリを作るときはぜひストアアプリを選択していただければと思います。でちょっとここですね、一応ちょっと説明しておきましょう。アプリケーションモビリティという話をちょっと補足で説明しておきたいと思います。これですね、ネットワーク化されたコンポーネントっていうのをマイクロソフトが打ち出してから、ここは非常に大きなテーマとして取り組んできたんですね。要はネットワーク化されたコンポーネントを置く場合、その置き方もなんかこうわざわざインストールってやるんじゃなくて、なんかこうネットワーク上から自然にインストールされるみたいな配り方をしたいしみたいな、そういうことで、あのアプリケーションをいかに可搬性よく皆さんの環境にインストールさせるか、でそれを継続的にバージョンアップできるようにするかということの取り組みとして、ノータッチデプロイメント、クリックワンス、シルバーライトのブラウザ外実行、 Windows とアプリというのをずっとこう、ざーっとこういうテクノロジーを出してきましたと。で、特にですね、これセキュリティとも非常に兼ね合いがありまして、昔ですねコードアクセスセキュリティっていうのがあったんですね。何かというと、どこから落とされたアプリケーションはどういう動作しかできませんよっていうですね、アプリケーションの出どころの情報とできる操作の許可セットを管理するリポジトリを持っていて、これでもってセキュリティを管理してたわけです。今ですね、最新のドットネット4からはご存知の方多いかと思いますが、コードアクセスセキュリティはもう必須一章になってます。使えないと、使うことできるんですけどね、コンフィグに書くと昔のコードアクセスセキュリティ使えるんですけど、ただ基本的に使わずに作ってくださいというような、形になってきています。で特にですね、ストアアプリが異例なんですが、もう最近のアプリケーションの、こういったアプリケーションモビリティを使ってネットワーク上のアプリを配布するやり方ってもう決まりつつありますよね。何か皆さんよくご存知の iPhone とか Android です。要は一定の審査を受けて、まずそこで1段階入ります。一定の審査を受けて登録しておく、でそれが、ネットワーク上からダウンロードされて常に最新のバージョンがやってくると。でしかもそれがサンドボックスというですね、アプリケーションがローカルの中で一つのセキュアな箱の中で動いてできることが一通りの制限はされるんですけれども、その中で、アプリケーションを動かすと、このモデルに変わってきてるんですが、 Windows Store アプリ自体もまさにですね、そういうのに対応しているので、アプリケーションモビリティという観点ではぜひですね、 Windows Store アプリを使っていただければいいかなと思います。で1個だけちょっとご注意いただきたいのは、クリックワンス別になくなったわけじゃないです。クリックワンスもどんどん使ってください。これもだから技術選択で使えるようになったんですね。代表的なのだと、例えば Chrome ブラウザインストールしたことありますか。 Chrome ブラウザインストールするときになんかウィンドウ出てきますよね。あれクリックワンス使ってます。 Google さんありがとうございます、はい、クリックワンスを使いいただいております。 Yamaha のデスクトップクライアントも使ってますね。結構有名なアプリ使ってるんですね、たくさんね。全然使っていただいて結構、線が後ろまで行ってますけど、技術選択に応じて使っていただいて結構ですと。で、ウェブ化ネイティブ化という話があります。ですね、これドットネットテクノロジーガイドからそのまま引っ張ってきましたと。真ん中のリアコンテナーですね、シルバーライトとか、要は皆さんご存知のフラッシュとかです。要はプラグイン入れるやつ、そういうものがどんどん線が細くなっていってます。下の HTML とウェブアプリケーションがどんどん太くなっていってますと。要はですね、もう世の中今リアコンテナーやプラグインという時代じゃなくなって、ノープラグインの時代に入ってきて、一つのコードでそのままモバイル上で動かそうという時代になってるんですね。ところがじゃあウェブで全部作ればいいんですかっていうと、そうではなくて、上ですね、ネイティブアプリケーションも非常に伸びてきてるんですね。むしろネイティブアプリケーションが今伸びてきてウェブを駆逐するんじゃないかというぐらい伸びてきてますよね。 iPhone とか Android の世界は、要はですね、コンピューターリソースをフル活用するような場合は、ぜひネイティブアプリケーションを使ってくださいということです。で、マイクロソフトの対応するテクノロジーがこの茶色の部分になります。そしてマイクロソフトの Windows 環境 .NET においても同じことが言えるということです。つまり真ん中はもう世の中、さっきの変化に包容せよってやつですね。世の中の流れと同じです。要は真ん中のプラグインというのはどんどんこう細くなっていって、上と下を使っていくということを想定したですね、今後、開発、新しい製品というものが出てくるという形になります。ではウェブの方に行きたいと思いますね。クライアント終わりました。ウェブの方です。ウェブもずっとこう今までですね、進化をしてきましたと。ASP.NET ですね、ウェブといえば、.NET といえば ASP.NET っていう一つのブランドなんですが、この ASP.NET の、ウェブフォームっていうのが一番最初なんですね。これが出た時代、皆さんご存知ですか。 これが出た頃というのはですね、私も思いっきりプログラムやってたんで覚えてますが、JavaScript はあまり使わないようにと言われてた時代なんですね。若い方信じられませんよね。昔はサーバーのポストバックで作るのが美しいウェブだったんです。ネットスケープと IE があった頃ですね。要は JavaScript ってブラウザ間の相違も激しいし、そこで企業規模の大規模なロジックを入れると動かなくなっちゃうんですね。なのでもうできるだけサーバーポストバックで作りましょう。でその頃に出てきたんですね、この ASP.NET Web Form って。だからボタンクリックしても何やってもわざわざサーバーポストバックをするんですね。で時代がどんどんどんどん変わってきました。どういう変化があったか、一つ大きいのが皆さんのポケットの中に入っているこれですね。昔はサーバーとかですね、あるいはもっと昔は、こう大型のこうコンピュータールームとかにあったようなものすごい処理能力を持ったものは今皆さんのポケットの中にあるんですね。つまりクライアントの能力が全然進化してきてるわけです、昔に比べると。こんな時代でもサーバーポストバックすべきですかね。全部サーバー側に送って、サーバー側でセッション管理して、ユーザー情報全部サーバー側で管理するってやるべきですかね。あるんだったらこっち使えばいいですよね。なのでどんどんどんどん今クライアント側に寄ってきてますと。で MVC フレームワークというのが出てきて、それに合わせて ASP.NET MVC 出ましたが、この MVC フレームワークでさえも最近はもうクライアント側で作ろうという傾向に入ってるんですね。でそれが ASP.NET シングルページアプリケーション SPA って呼ばれる新しい、フレームワークになります。これ、最新のビジュアルスタジオに入ってるんですけどね。でこれがもう最ももう全部クライアント側で作ります。MVC、MVX フレームワークも含めて全部クライアント側で作って、で本当にサーバー側に必要なものだけサーバー側にやらせておくというようなですね、そういう時代に入ってきたということです。ただしですね、これさっきの Windows フォームも一緒なんですが、 Windows フォームも Web フォームも非推奨じゃありません。アーキテクチャの選択によっては使ってくださいということで残しています。そこで 1ASP.NET 構想の話になるんですね。要は技術選択をするときに、それぞれバラッバラな作り方をするんじゃなくて、もう共通のベースの上で Web フォームも MVC も、SPA ですね、シングルページアプリケーションも全部作っていこうという、こういう構想で今 .NET が動いています。そしてもう一個ですね、大きな流れの話があります。今のはウェブアプリケーションの話しましたが、ウェブサービスの話ですね。ウェブサービスの話もどんどん時代が変遷してきましたと。まずですね、さっきネットワーク化されたコンポーネントの話しましたが、コンポーネントが流通してどんどん増えていくためにはまず難しくちゃダメですよね。なのでどんどんどんどんやっぱり簡単にしていかなくちゃいけないんですね。で正直なところ、昔のソープとかもそうですが、昔のテクノロジーはやっぱり難しかったんですね。昔ソープっていうプロトコルでお互い HTTP でやり取りしてたんですが、ものすごい難しいプロトコルを投げるんですね。中のエンベロップがすごく長くて、で非常に作るのが厄介と。今だと PHP とか他の言語からやろうとするとむちゃむちゃ大変ですよね。それをシンプルにして、要は HTTP のバーブを使って HTTP の礼儀の中だけでやり取りすることによって制約がかかるんですよ。クラッド処理しかできないから制約かかっちゃうんですけど、制約があるんだけれどもかえって作りやすくなるので広がりますよね。作りやすいってことは広がるんです。他の人どんどん作りましょう、他の言語も対応するから。そうやって広げていこうっていうアイデアを出したのが、このロイティ・フィールディングっていうレストっていう考えを出した人ですね。で今これの考え方に習って、ドットネットフレームワークもどんどんどんどんレストのアーキテクチャが出てきているというような形になっています。それからデータのところですね、ADO.NET っていうのが .NET のデータテクノロジーになるんですが、こちらですね、一番最初初期出た頃はこの2つしかなかったんですね。で特にこの非接続型ってすごく面白いアーキテクチャで、何かというとですね、要はアプリケーションの振る舞いとデータアクセスの振る舞いが今まで違いすぎてたよねと、そのインピーダンスちゃんと合わせて、そのやり方を合わせていきましょうっていうので出てきたのがこの非接続型です。もっと分かりやすく言います。何かというと、データベースにアクセスするときってコミットとかロールバックとかやりますよね。ああいうアクセスのスタイルを取ると思うんですけど、皆さんウェブフォーム上で例えば入力フォームとか入れたりするときってどうやって使います？どうやって使うかっていうと、そこのフォームの中にこういろいろと情報を入れて、場合によってはブラウザーの×ボタンを押してやめたなんてやりますよね。あの度に毎回ロールバックとかそれを検知して作ってたら大変ですよね。だから接続した状態でロックをかけて、何かあったらロックを解除してとか、そういう作り方をするんじゃなくて、もうオブジェクト単位でチェックアウトして、でそれロックをかけません。 楽観同時実行制御っていうんですけどね、ロックをかけずにオブジェクトを丸ごとデータベースから借りてきて、で項目変えて戻すときに変更された箇所だけ戻すと。でただし戻すときにちゃんとチェックをかけます。他の人が変えてないかどうかのチェックをかけて、で戻し方を、戻しをやると。で戻し方は開発者がカスタマイズできると。要は一切カラムが変更されてなければ変更を OK にするだとかいう方針は開発者が変えられるようにするというようなのが、この非接続型っていうものですね。要はアプリケーションとデータ接続の両方のやり方をのそのミスマッチをなくそうって言って出てきたのがこの非接続型になります。でじゃあこの非接続型が流行ったかというと、残念ながら流行らなかったんですね。世の中はどっちに行ったかというと、アプリケーションとデータアクセスのやり方のミスマッチをなくすために世の中が選んだ手法っていくつかあるんですけど、代表的なのが OR マッピングのやり方ですね。要は、データアクセスをやる、システムアプリケーション側にもうクラス作っておくんですね。クラスを作っておきます。それはもうデータベースとは全く無関係なクラスを作っておきます。でそのクラスの書き換えとかやったら、裏側でこうデータベースとの間のやり取りをするみたいな、データベースのデータ項目とアプリケーション側のモデルとの間のマッピングを定義しておいて、で、そこの間のやり取りをソフトウェアに任せておいて、で作るっていう OR マッピングっていうやり方が流行ってきたんですね。ハイバネットとかそうです。でそれに合わせて出てきたのがこちらです。 ADO.NET Entity Framework というのが途中からマイクロソフトも出してきたというような形になります。で今ですね、ドットネットテクノロジーガイド見ていただくと書いてあるんですが、基本的にはこれ使ってくれって書いてます。基本はエンティティフレームワークを使ってくださいって書いてます。で、理由がさらっと2行ぐらいで書いてあるんですが、ちゃんと紐解いてお伝えすると、エンティティフレームワークって、要はいろんなモデリングにちゃんと対応できてるんですね。例えば、さっきの、OR マッピングの究極パターンをやる場合には、コードファーストポコエンティティみたいなですね、ものを使ってエンティティフレームワークで作ると、一切ですね、アプリケーションのコードの中にデータベースロジックを一切入れずに、もう普通のクラスです。普通のプレーンなクラスを作って、そこに対して読み書きをすればっていうようなですね、そういう、アプローチでアプリケーションを作ることができるようになってます。他のアプローチもできるんですね。ここに、DB ファースト、モデルファースト、コードファーストって書きましたが、アプリケーションの問題領域に応じて、いろいろアーキテクチャの組み替えをできるように、いろんなこう手法が出てきていますので、基本的にエンティティフレームワークを使っていただくとうまくいきますよという、そういう意味なんですね。なのでエンティティフレームワークを使ってくださいとなっています。ただしこれもさっきの Web フォーム、Windows フォームと一緒なんですね。要は、ADO.NET の接続型使っちゃダメなんて全然そんなことありません。問題領域によっては使ってください。例えばミッションクリティカルなものすごい厳格なパフォーマンス、例えば証券会社の株取引みたいなイメージですかね。ちょっとごめんなさい、僕証券会社の人間じゃないから、証券会社の人がいたらいやいやそんなもんじゃないよって言われるかもしれませんけど、そういうものすごい厳格なもので、もうパフォーマンス命ですと。でデータベースの低レイヤーの API ガンガン呼び出しますという場合は、データベースの低レイヤーに対応したプロバイダーを使って ADO.NET 接続型で組んだ方が絶対いいです。エンティティフレームワークでやると、もうそこの部分ブラックボックスなんで、でしかも、データベースごとのその低レイヤーの API には対応してないっていうパターンも多いですから、そういう場合はどんどん接続型で作って、むしろその上に自分たちで何か必要なクラスをラッピングして作ってください。なので選択肢としては過去のものなんですけど残しているので十分使っていただければと思います。でもう一個ですね、データというとこの話がありますね。最近フロントエンドに全部行きましたよって話しましたよね、さっき。全部もう JavaScript で書く時代、どんどんフロント側でロジックを書く時代になりましたと。で、その場合にですね、データとのやり取りを行うときに、データベースの内容をそのまま REST の形で、Web API の形で Web 上に公開して、で、それを、クライアント側から使うっていう、こういうモデルですね。こういうモデルがあります。で、必要なセキュリティとか必要ですね。例えばね、データを全部オープンにできる企業ってほとんどないですよね。必ずログインしたユーザーによってどうこうとか、そういうセキュリティが必要な場合は、真ん中の Web API のところで吸収すると。こういうモデルでですね、データドリブンというかですね、データモデルをそのまま公開する形で Web API を作るというような技術があって、これ、.NET の場合、今まで WCF データサービスってやつを使ってたんですね。WCF データサービスっていうのを、今まで使ってました。今もあります。で、WCF データサービスは、チームブログで発表されてますが、今後、OData の最新版には対応しないので、 できれば今後新しくこういうモデルで作るときは WCF データサービスを使わずに ASP.NET Web API で作ってください、ASP.NET Web API で作ってくださいという、一応まあそういうことになってます。ここはちょっと差分なんですね。テクノロジーガイドにはそのように述べていないんですが、その後ですね、チームブログでまあそのような発表がされていますということですね。ちょっとですね、簡単にサンプルをご紹介しましょう。どうやって作るのかと。モデルドリブンで、Web API でどうやって作るの？作り方があります。今ですね、このアプリケーション、非常に中途半端なアプリケーションになっていまして、ビューとしてですね、このように、ツイッターブートストラップを使って、こう UI ロジック、UI ロジックは、JavaScript で、ビューはブートストラップを使ってこう書いてますと、こんな感じですね。JavaScript のロジックです。コードは追わなくて結構です。で、Web API へアクセスするためのこうロジックも書いてます。Web API にアクセスするためのこうロジック、jQuery で書いてますけどね、こういうふうにロジックも書いてます。で、Web API 側を見てみましょうか。Web API 側を見ると、ちょっと大きくしますが、ビュー、コントローラーですね。コントローラーの中に普通 ASP.NET Web API で書きますが、ご覧の通りですね。全く入ってません。Web API 全く中に入ってません。で、代わりに、モデルだけ用意しておきました。代わりにモデルだけこう用意しておきました。ちなみにデータベースも作ってません。データベースも Web API も全く作らずに、こういうですね、クラス定義だけをやっておきました。このコンタクト情報を入れるための Web API とデータベースをどう作るかっていうと、最新の .NET フレームワークだと、右クリック追加、新しいスキャフォールディングアイテムっていうのがあります。これを選んでやると作れるんですね。これを選んでやって、で、そうすると、先ほどのデータモデルをベースにどういうものを作りますかって出てくるんで、この中で Web API ですね、上から2番目の Web API 2コントローラーっていうのを選んで、これで追加ってやって作ってあげれば OK です。モデルクラスとして、さっき作ってあったコンタクトですね。コンタクトと。で、コンテキストとして、ごめんなさい。コンタクト、コンテキストと。で、非同期コントローラーのアクションを使用するで追加ボタンというふうにやると、あれよあれよあれよと作られて、このようにですね、今このソースができたんです。今このソースが自動生成されました。Web API のソースが自動生成されていて、ちょっとごめんなさいね、こうやって広げましょう。で、中見ると、エンティティフレームワークが使われているんですね、実はね。この奥でエンティティフレームワークが使われています。エンティティステートって書いてますよね。エンティティフレームワークが使われていて、で、なおかつですね、データベースも最初にアクセスしたときに自動生成されます。っていう、こういうようなですね、作り方ができるようになってますので、ぜひこんな感じでですね、作っていただければよろしいかなと思います。はい、という、ちょっと今デモをお見せしました。で、そろそろラップアップに入りたいと思うんですが、じゃあですね、この流れを組んで、次にどういうアーキテクチャが来るのか、この後の、井上のセッション、それから今日の夕方の田中のセッションで、ね、どんな話になるのかって入り口までお話して、このセッションは終わりにしたいと思います。まずですね、カレントの話についてですね、ちょっとおさらい、まずラップアップ、おさらいをしておきましょうと。今や技術の関心事は、もう問題領域とか関心事が、すごいこう、もう多様化してるんですね。多様化してるんです。だからどうだったかというと、多様化してる時代にもうマイクロソフトのアーキテクチャだけ作って、だけで作ってくれっていう選択肢はないです。そんなことやってたらマイクロソフトで全部のアーキテクチャのライブラリー出さなきゃいけないんで、もうそういう時代じゃないんですね。そういう時代じゃない。なので、下のスライド、これ下のスライドの方をそのままスライドの中に貼ってるんですけど、このスライド見せましたよね。だから、オープンネス。要は、オープンソースとうまく組み合わせて作ってくださいという非常にこう間口の広い .NET の世界に入ってきましたと。ポータビリティとか軽量化っていう意味でも、非常にアジリティを上げてた例をちょっと見ましたね。さっきPCL のデモやったの覚えてますか？ポータブルクラスライブラリーっていうのがあって、クラスライブラリーがもう .NET べったり依存じゃなくて、いろんなですね、ストアアプリとか、iOS のアプリとか、Android アプリとかでも C シャープで作った DLL が使えるようにしようという、そういう今、そっちの方にどんどん、こっちのポータブルクラスライブラリーのどんどん投資されてます。そういうポータビリティを上げようというような動きになってます。あと、今日ちょっと話には出なかったんですが、ウェブの世界もですね、OWIN ってご存知ですかね。オープンウェブインターフェースフォー .NET でしたっけの略で OWIN、OWIN っていうのがありまして、要は今まで IIS べったりだったんですね。ASP.NET って。 で途中であのパイプラインが分かれたりしたんですけど、どんどんどんどん離れたんですけど、やっぱりまだ依存してるんですけど、それを Windows だとか、IIS だとかから、Windows ではないですね、IIS からどんどん離していこうというようなですね、動きです。OWIN というですね、あの刀っていうプロジェクトがあるんですけど、そこでを中心に、やってるそういうプロジェクトもあったりします。ですが、まだまだ足りないんですよね。例えば皆さん想像してください。よくこの例で出すんですけど、ノードの世界、ノード JS の世界って今どうなってます？ノード JS って今もうウェブフレームワークじゃないですね、あれね。あっちこっちで使われてますね。例えば私今日の夕方セッションでコルドバってやつでちょっと開発のデモを夕方の私のセッションでやるんですけど、コルドバって要は JavaScript と HTML でマルチデバイスアプリ iOS とか Android のアプリが作れるんですね。これの開発環境のエンジンに実はノード入ってますとかですね。あと実はマイクロソフトも使ってるんですね。 Azure のサーバー側のランタイムエンジンで使ってたりします。全部じゃないですよ。全部ノードで作ってるわけじゃないですからね。問題、それはすごい衝撃発言ですけど、そんなことはないです。一部ですね。ノードで作ってるところがあります。要はですね、もう、ウェブのプラットフォームだけじゃないですね、ノード JS って。あっちこっちの中に実は入っていってるんですね。なんでそんな使われ方してると思いますか？ノード JS 使ってる方は多分、いや、当たり前だよって言うと思いますね。何かというと、軽いんですよね。軽いし、非常にポータブルなんですね。要はそこで完結してるんです。そこで完結してるんです。どっかのプラットフォームみたいに、Windows の上じゃないと動きませんみたいなこともなくてですね、もう完結してるんです。そのランタイムを何とかの上で動かせばいいです。だから、その何とかを入れといてください。以上みたいなね。そういう非常にこうポータブルな形になってるんですね。要は、まだですね、.NET オープンになりました。軽量、ライトウェイトになりました。ポータブルになりました。これ今の方向性です。今の方向性ですが、まだ全然足りないんですね。そこで、この後ギアをもう1速と言わずに2速3速と上げてやっていこうっていう、実は今日このセッションやった理由は、今 .NET はものすごい転換期にあるんです。今そのギアを入れているものすごい転換期が来てます。でビルドで新しい .NET の発表ありましたね。多分田中のセッションでやるんで、ちょっと内バレしないようにも言わないようにしますが、いろんな .NET の発表とか ASP.NET の次のバージョンの発表が、テックエドとかビルドでされてます。で、そのセッションをこの後ですね、この、まさにこの部屋で、この後、井上明が、ウェブのセッション、ASP.NET の VNEXT の話を後半でやります。あと、田中達彦が今日の夕方にですね、.NET の次のバージョンの話をやりますので、ぜひですね、今日ここで学んだことを、この感覚を持ったままですね、もう感覚持ってる方はもう、あえてこの感覚を持つ必要ないんですけど、この感じのまま、次のセッションに行っていただくと、いろいろとまた見えてくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、ごめんなさい、1個大事なことがありました。本が出ましたので、ぜひ、売ってます。買ってくださいというのと、アンケートにご協力くださいというか、これ言わないとちょっとね、後でしばかれちゃうんで、これがなんかもらえるそうなので、ぜひアンケートにご協力いただいてですね、アンケートのご提出をよろしくお願いいたします。ということで、以上、.NET のですね、ちょっと今時点カレントまでの、話をさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。